ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もね、すいません、もう一回テスラの話をさせてください。何回かね、テスラ買いましたっていうんで、その購入体験というか、そのお話をちょっとマーケティングの視点からいろいろお話をさせていただいたんですけど、やっぱりね、いやテスラすごいんだよなと思って、そのすごいんだよなっていうのは、その車がうんぬんっていうことじゃなくてね、そのマーケティング的に考えた時に、その彼らの売り方がめちゃめちゃすごいなと思って、なんか考えれば考えるほどすごいなと思って、いやもういいよお前しつこいなと思われちゃうかもしれないんだけど、本当にすごくて、でその街をこう僕自分で、しかも自分の車じゃないのに、妻の車なのにね、その、自分でこう街をね、自分の車乗って運転してると、やっぱいろんな車のディーラーさんってあるわけですよね。で僕もその、妻にテスラを買う前にいろんなディーラーに行って、一応いろんな車をこう検討してみたと。でなんかディーラーにこういろいろ回るなんていうのはね、日本車のディーラーにも回ったんですけど、なんかそんなにこうなんだろうな、頻繁にある話じゃないので、ああなんかこんな感じだったなと、ディーラーでいろいろ接客受けて、なんかすごくこう丁寧な対応されてみたいな、なんかそんなイメージがすごくまああるわけなんですけどね。でもそのテスラの売り方っていうのは、基本的にそのモバイルで、まあパソコンでもいいんですけど、自分の欲しい車種を選んで、でオプションはもういくつかの選択肢しかないんで、ピッピッピッと選択して、そこで1万5000円かなんかをクレジット決済すると、メールがピョーンと飛んできて、で電話がかかってくるのかな。でいろいろその今度はその何だろう、担当者みたいな人とやり取りをして、で必要書類を出して、で2週間ぐらいでもう納車手前まで行くんですよ。でいざ納車になったら、東京だといくつかの、僕は有明のなんか行ったんですけど、その大きなショッピングセンターの駐車場の何階がもう全部テスラの納車待ちの車がバーッと止まってて、でそこに行くとなんかレンタカーのカウンターみたいのがあって、でそこでテスラの人が3人ぐらいいて、アップルショップのね、男の子女の子みたいな人たちですよ、ちょっと帰国子女っぽい。で納車おめでとうございますって、あっちにありますからテスラ、だいたいあの辺ですみたいな感じで、で何の説明もされないよね、説明書助手席に置いてありますみたいな。なんだこの売り方はと思って衝撃を受けるんだけど、これこそがこのディスラプティブイノベーションというか破壊的イノベーションで、その本来、もう自動車のようなコモディティ化した商品の売り方ってこうあるべきでね。でそのディーラーさんがいっぱいいるんだけども、あれも本当はいらなくて、もしいるとすると超高級車のディーラーで、いわゆるその汎用車というか普通車にもうディーラーなんていらなくて、あれを抱えているだけで、例えば別会社が挟んでたらね、直販することで利益率は圧倒的に高くなるし、自動車メーカーにとってね。で、結局あれだけの人や敷地を抱えないといけない、でそのコストとかって考えると、本当に効率のいい売り方だなと、まあ、まさにアップルの売り方ですよね。アップルがアップルショップ作って、こんなショップ一つでネットで売るって無理でしょみたいな。でも見てくださいと、アップルのシェア何十パーとかあるわけですよね、スマホ市場でね。で結局もうそこじゃないんですよねと、その車種を広げたりとか、お客さんへのそのネットリ対応をね、ネットリ対応をしっかりしたりするためのディーラーも販売店も広げたりとか、もうそこの戦いをしてないっていう、これこそがもうマーケティング お客さんがそれをまあ求めてくるわけですよ。だから顧客に合わせるんじゃなくて顧客を合わせさせるっていうね、いい意味でね。だからね、なんだろうな これこそがマーケティングなんですよっていうことをこう言いたくてね、その顧客のニーズを理解して顧客に合わせることがマーケティングだと思ってる人がいると思うんですけど、そんなことは決してなくて、フィリップ・コトラはそんな定義はしてないわけですよね。でその他のマーケティング学者も別にそんな定義はしてなくて、でマーケティングっていうのは売れる仕組みを作ることで、でそれは別に顧客に、必ずしも顧客の言いなりになって寄り添うことではなくて、顧客をそこに導いていくっていうことなんでね、なんかテスラの売り方、これすごいマーケティングで、なんか自分たちの事業にもこのそれをねこう置き換えて考えていく意義って非常に大きいと思うんですよね。で特に日本人っていうのは、まあ、日本企業っていうのはまあまあそうは言ってもと、その多分そのテスラがこの売り方をするときにね、顧客に車を取りに来させると、で止めてるから勝手に説明しないみたいな、そんなことを言ったら、いやいやそうは言ってもって絶対そんな企画は潰されちゃうわけですよ。でもそれを潰させないでやるみたいな、やりきるみたいなところにそのディスラプティブイノベーションっていうのはあって、なんかそこの殻をね、壁をこう突破していく、そういうまあ力が必要だなと、改めてこのテスラの売り方の素晴らしさ、テスラという車の素晴らしさというよりもそのテスラのマーケティングの素晴らしさ、ここに僕はね感動したということでございます。ちょっと時間来ちゃったんでこれで、一旦終わりにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。